いやーもう来週ハロウィンですね。
ハロウィンですね。
今年何かご予定はあるんですか？
今年はね特段何も予定がないんですけれども、最近こうかぼちゃの気配を感じませんか？
かぼちゃ出回ってます ね、 ね、美味しそうなの。
最近うちでやってるのは私の25年前のオレンジページ。
ほう。
25年前からその学生の頃から使っていたやつをですね、
雑誌ですね、
雑誌を子どもたちが引っ張り出してきて、寝る前にお菓子作りのシミュレーションをするっていうのをやってるんですよ。
はいはいはい。
最近はかぼちゃパイのシミュレーションを始めてまして、
シミュレーション
で材料を読み上げます。けいちゃん卵がかり、しょうちゃん砂糖です、ね、小麦粉は何グラムですって言うと、なんかねジェスチャーでねその辺からバタバタってなんかねおもちゃ持ってきて、はいってバフーとかって言ったりして、そうそう、それで最近かぼちゃパイの練習してますけど、
本当にシミュレーションだ、
本当にシミュレーション。
以前プリンも作ったっておっしゃってましたからね。
卵混ぜるジェスチャーが人気ですけど、ね、ファーとかって言って、
勢い
がバフーとかって、
じゃあそれを近々実現、
近々実現しようかなと思ってて、本当に昔からよく作っててね、この季節かぼちゃをね買ってきて、レンジでチンして身をほぐしてバター入れて卵を入れてパイ生地を作っておいて、そのソースというかフィリングを入れてオーブンで焼くっていうとやろうかなと今年は思っていて、
うわー、じゃあもう来週はもうかぼちゃパイでお祝いですね。そうそうそう、
ね、かぼちゃパイの香りで充満させてやろうと思ってますけど、
いい香りが今してきました楽しみですね、
はい、
さてドクタートーコのラジオ診療室、今日のテーマは
医療従事者のアドバイスについてというお話です。
医療従事者、まあ、お医者さんとか看護師さん薬剤師さんなど、まあ、医療に従事する方のたちのからのアドバイスってことですね。
からのですね、
はい、
我々の、ね、医療従事者は基本的に良かれと思って必要なことを、まあ、丁寧にお伝えしているつもりなんですけど、うん、
はい、
まあでもそんなに言うなら自分でやってみよ、見てよって思われることもあるんじゃないかなと内心思ってるんですよね。でそこをなんとかという気持ちを込めて、今日は医療従事者のアドバイスについてお話ししようと思うんですけど、
はい、
山本さんね、正直にね、
うん、
そんなに言うなら自分でやってみてよって我々に対して思った経験ありますか？
なんかね、自分でやってみてよと思ったことはないんですけれども、うん、その一般的にこうすべきだと言われてることに関してですら、はいはい、いやそう言われてもなかなかできないなって思うことはもう本当によくあるんですよね。
ですよね。
例えば、うん、お酒を飲んだらその倍水を飲むべしとか、あとなんか肩こりのためにはもうこまめに肩を回しましょうとか言われても、
はいはい、
なかなか日常生活の中で実行が、ね、できないんだよなって思ってますね。
あるある、ありますあります。で私もねこれまでに何度か言ってきたかと思うんですけど、昔タバコ吸ってたことがあって、
うん、あ、そうですよね。で禁煙なさったんですもんね。
そうです、もう十何年経つか分かんないんですけどね、学生の頃もまあ医師になりたての時も普通に吸ってたんですよ。
もう健康に悪いって、まあ、分かっていてもっていうところだったんですね。
そうでしたね、うん、まあ、タバコっていうのはニコチン依存症なので、もうそこは病気、
うん、
分かってるけれどやめられないっていうのは誰でもあることなわけですよね、
うん、
で自分のことと患者さんのことは分けて考えてみたり、どこか正当化していたりしたなって私は今振り返って思いますよ。
お、その頃タバコを吸っている患者さんに禁煙を、まあ、指導なさったりもしていた？
していました
いや、私非常に申し上げにくいんですが、
はい
はい、愛煙家の方からの禁煙指導は少し説得力が弱いかなっていう気がします。
ないない、本当にその通りですね、まあ、医者の不養生ではね済まされないわけですよね、まあ、でもですよ、まあ、それを徹底してしまうと、うん、我々がね、我々完璧にならなきゃいけない、もう究極言うと死ねないじゃないですか、
うん、いやさ、確かにそうですよね。
そうそうそう、だから大事なのは正論を吐くんじゃなくて、目の前にいる患者さん、あなたにとっていいことなんだよって分かってもらえるようにお話しすることだっていうふうに思うんですよね。
うん、この正論を吐くのではなくっていうのがポイントですよね。
そう、もうね、とかく吐きがちですね、正論私なんかもう本当自分で言ってても今耳が痛い、もう本当痛い、もうブーメランですよ、バチョン。
いやでも自分の言葉でグサッみたいなねいやでもこれ本当にあります。もう私は母に、うん、夜早く寝て、もう養生大事よって言いつつ、はいはい、自分は 夜中にお菓子食べながら、はい、なんかあのネットで、ねね、映画見たりとかしてる、ね、っていうかもうどの口が言うねんっていう感じなんですけどね。
そう、 そう、 ね、そうなの。なんか私最近、ね、あの正論で殴るのはやめようって自分に戒めてるんですよ。
ほう、
正論は人を傷つけますもん。
あ、人によって正しさは違ってくるという一面やっぱりありますよね。
ありますよ、ありますよ。
ね、では先ほどの、まあ、先生の言葉の後半の部分ですね、うん、目の前にいる患者さん、あなたにとっていいことなんだよと伝えるというお話ですが、はい、まあ、これはそうしていただけると本当にありがたいです。
そうでしょう、はい、私もありがたいと思って、これ実はね、私の、ね、当院 の、 あの近藤先生の言葉の受け売りでもあるんですけど、ね、彼には本当にそれすごく丁寧にやり遂げるんですよね。説明を処方するっていうことをやってる、
ね、説明を処方するってすごい、うん、でもそれって時間かかるんじゃないですか。
もうかかります。でも ね、 そこはね、省略すべきではないところだったりするんですよね。あとはまあ本当に患者さんのためって思ってれば、まあ、かける時間っていうのは必要なものですよ、うん、すごく忙しい外来の中でね、それをお話しするっていうのは確かに難しいと思うので、腰を据えてこう別に時間を設けて話すべきだなと思って、うんうんうん、私は本当に時間別に設けたりもしてますね。
まあ、そうですよね、1回数分の外来ではなかなか伝わらないものもあるかもしれないですね。
そうそう、うん、まあ、それまでにね、もう何十年もの盤石な信頼関係ができていれば、うん、もう先生が言うならって受け入れていただけるっていうこともあるかもしれないし、実際あるんですけど、うんうん、まあ、それでもね、我々は必ずしも自分ができていることだけを伝えるわけではないし、そうもいかない、
うん、まあ、それはそうですよね。だって先生も一人の人でそれぞれの生活があって生身で生きてるわけですから、うん、でもっと言うと、あの体の状態が、まあ、患者さんとそもそも違うじゃないですか、
うんうん、
だから体にとって必要なものなんかいいよっていうことが違うっていうのは考えてみれば当たり前のことですもんね。
まあまあね、うん、でも説得力っていうとまた話は違うってとこはやっぱ、まあ、実際あるかなと思って痛いとこであるんですけど、まあ、我々医療従事者は自分の体でもって実演するのが仕事なんじゃないのだと、うん、で患者さんのためになることをもう考えて考え抜くことが主な仕事だと思うんですよね、
はい、
で実際に手を下すに至る技術を研鑽する、これも大事な仕事かなって思っていて、うん、幾度かこの番組に出てくださってる外科の井田先生の好きな言葉は、うん、勝負は手術をする前に8割決まっているっていうやつですよ。あれがもうすごい好きなんですけど、
名言ですよね、うん、だからそれだけ日々真剣勝負でお一人お一人の、まあ、病に向き合って考えてで知識や技を高めてくれてるんですもんね。
本当にあのそれやってるのかっていうね声がね、うん、もう頭の中で鳴り響くことはよくあるんですけど、まあ、ところでね、最近私自分の母親から聞いた話なんですけどね、母はね体調崩して病院のお世話になった時のことなんですけど、まあ、すごく頑張ってもなかなか回復しないな、辛いなって思った時のことがあったと、
うん、あ、病気の、まあ、療養って当人にとっては先が見えないことが多いですしね。
そうで不安ですよね、うん、でね、その時にとってでも心に届いた看護師さんの言葉っていうのは、実は頑張れでもなくて正論でもなかったって聞いて目から鱗だったんですよ。
どんな言葉だったんですか？
あのね、うん、それまでに頑張ったことをその看護師さんちゃんと覚えていてくれて、それを伝えてくれたんだそうですね、
うん、
例えば丸々して頑張りましたよねとか、こういう時も我慢してそれでも前を向いたじゃないですかみたいな感じだったんですって、
うん、
でそれ自体すごくあのこうしろああしろじゃないんですけど、とにかく嬉しかったんだと、
うん、
でそしてそれを伝えてくださった看護師さんは実はすんごいベテランだったっていうわけではなくって、うん、比較的若い方で、その場でこう自分の言葉を紡ぎ出して伝えてくれたっていうふうに、まあ、言っていて、すごくなんかね響いてましたね。
いやもうまさに人間力ですよね。
そう思った、
うん、なんかお母様と一つになってお母様側に立って
そう思います、
くださってたんですね、
うん、だからそありていに言ってしまえばね、うん、その看護師さんが私の母に行ったことは技術なんですよね、
うん、
その看護師としての技術、指示するとか、まあ、傾聴する、耳を傾けて時間をかけて聞くっていうようなことなんですけど、私はその言葉で指示するとか傾聴するとかっていう以上にね、それを本当に自分の心を持って体現する、
うん、
それを患者さんに伝えるっていうのはまた一つ大事な こう技術というか心なんじゃないかなって思って、すごく勉強になったんですよね。もうすんごくしっかり心を込めて看護師の仕事をしてくださったと深く感謝しますし、そういう言葉をやっぱり家族から聞かれると安心しますよね、単純に。
いや、そうですね、何より嬉しいかもしれないですね。なんか人として心で寄り添ってくれたからこその、その言葉っていうのは心に届きますし、
届いた、
あの頑張ってる人間にしたら心にこう火を灯してくれた
本当
瞬間だったのかなって、
ね、なんかやっぱ頑張りって認められたいですよね。
そうですね、
そう思ったんですよね。で、まあ、患者の家族としての立場で医療を眺めてみると、やっぱ私がこちらから医療をその施す側から見てる景色とまた違うものがあるので、あの本当に勉強になることが多かったですね。
いやでもそうですよね、一人じゃないんだって思った瞬間とっても心が温まるので、
そう、一人じゃないんだって思わせることすごい大事だというふうに思ってます、私も。
だからそうです
ね、医者としてはね、こう患者さんの客観的な状況とか検査の結果から考えられることとか、あとは今後の診療の計画とか、まあ、なぜそれを計画したのかっていう根拠とか先の見通しとかも、そういうことを伝えることは今までもこれからも大事だって思ってますし、そこに心を込めるのも仕事だって思ってますけど、もっともっとね、深く寄り添っていきたいなっていうふうに思いました。
今日は医療従事者のアドバイスについてというお話でした。